青空 FM 第53回目。第53回目はゲストにボトムスさんをお迎えしております。ボトムスさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ早速簡単にでいいんで自己紹介お願いします。
はい。今は、渋谷で、レイズ書いてるエンジニアしてます。で、趣味は、まあ、スパロボとかやることです。あと、今年の4月から、夜間で、大学生もして、社会人大学生もしています。
って感じですか
ね。ってな感じですね、
はい。ありがとうございます。僕はボトムスさんと初めてお会いしたのって、リアルでお会いしたのは今日これは初めてなんですけど、
はい。
多分ツイッターで、
はい。
青空 FM の、ミリルさんか誰かとスパロボの話をしてる時の回の、感想をもらったのが最初だった気がしてるんです
けど。ああ、だいたいそんな感じの認識で合ってると思います。僕もちょっと記憶があやふやなんですけど、おおよそそのような感じで。
よかったです。
ってます。
なので、ひょっとしたら、青空 FM の感想というか、青空 FM を聞いてゲストに出たいって言ってもらえた人初めてぐらいの勢い。
あ、そうなん
です。勉強会とかでお会いして、聞いてるんですよ、出たいですとかって人はいるんですけど、なんか配信してたのを聞いてツイッターでみたいなのはひょっとしたら初めてかもしれない。まあなんか誰かいたら怒られちゃうんですけどって感じですね。
いやーなんかあんまり僕自体勉強会最近出れてないんでっていう感じなんで、そうですね、インターネットの活動が主になっちゃってるんで、なんかそうですね、なるべく勉強会に出ようとは思ってるんですけど、やっぱりどうしてもさっきちょっと冒頭で自己紹介したんですけど、大学行きながらだと時間が取れなくてって感じですね、うん、
そうなんですよね。僕も最近なんかいろいろやることがあって勉強会に行けてないというか、こういう勉強会に行きたいとか、あ、これ面白そうみたいな情報収集もあんまりできてなくて、まあ別に行かなきゃいけないものでもないんで。
そうです。義務ではないので、うん、って感じなんで、時間があったりとか、うん、強い興味を惹かれるものがあったら行くみたいな感じのスタンスの方が、割と細く長く続きやすい感じはします。
うん。もう気が向いたらまた行こうっていう感じですね。で、今回は一応、スパロボ話したいよねっていう話だったんですけど、
はい。
ちょっと自己紹介が面白そうな話があったんで、その辺をちょっと深掘ってからスパロボの話をしようかなって思うんですけど、
はい。
まあ、今その社会人で大学生やられてるってことなんですけど、エンジニアをやりつつ大学生をやられてるってことですよね。
そうですね。今、ウェブのエンジニアをしながら、うん、サーバーサイドの方のエンジニアをしながら、大学行ってます。うん、夜間に、大学行ってます。
うん、それはなんで大学に行こうって思ったんですか？
僕、もともと文系の、4年卒の大学、経済学部出てるんですけど、その後ちょっとエンジニアになって、新卒でエンジニアになったんです。で、それから、まあ、最初は、機関系、コボル使ったエンジニアで、だったんですけど、そこから、転職して、こう、キャリアアップっていう意味、いうのかな？で、ウェブのエンジニアになったんですけど、やっぱ、こう、周り見てると、結構、みんな理系の大学出てたりとかしてるし、そういう人、理系の大学以外でも、こう、頭のいい人がバンガン入っ、エンジニアとして入ってきて、まあ、自分としてはなんか、こう、もし今後キャリアを続けていく、エンジニアのキャリアを続けていく上では、なんか差別化できる要因がないな、みたいなことがあって、だったらちょっと基礎がっつりやろうかなっていうことで、まあ、理系の大学、工学系の工学部に入ったって感じですね。
なんかそれは、いわゆるコンピューターサイエンス的なものの、学位でいいのかな？
ああ、ちょっと微妙なんですけど、CS の学位自体はもらえはしないんですけど、コンピューターの授業がかなりあるみたいな感じで、計算機科学の授業がかなりあるんですけど、一応、工学の総合の、学部、学科なんで、他の CS とかであんまり見ないような、物理実験とかがあったりする。科学実験とかあったりとか。
うん、
そうですね。とかがあるんで、ちょっと違うかなっていう感じはするんですね。
それは、なんか、よく僕の周りのエンジニアだと、海外で働くのに、
はい、
CS の学位がないと、 きついみたいな話があって、
はい、
なんかそれで大学に行き直そうかなって話を最近ちょくちょくするんですけど、
はい、
それは目的じゃないくて、その工業系の科学実験とかもあるようなところに行こう、学ぼうって思ったのは、どういう理由からなんですか？
最終的にはやっぱ CS の学位が欲しいなって思うんですけど、ちょっと矛盾してるかもしれないんですけど、思うんですけど、あの、大学院にも行きたいと思ってて、大学院まで見通した場合って、CS の学位が取れる、僕が、通える中で、その夜間でとか通信で通える中で、大学院の進学率を考えた場合っていうのは、一番、あの、今通ってる大学、名前出した、電気通信大学がいいかな。うん、電気通信大学の、先端工学基礎課程っていうところが一番いい。ちょっと、
かっこいい。
覚えづらいんで、あの、覚えなくていいんですけど、あの、学内では経過程って略されてるんですよ。みんなもう正式名称長すぎて言わないんで、経過程って言ってるんですけど、経過程は大学院の進学率は結構いいんですよね。4割とかだったんで、卒業後4割ぐらいは大学院行くんで、他のところって結構少ないんですよ。
うんうん、
生徒、東京電機大学だと、大学院、うん、生徒がどのくらいいるか忘れてたんですけど、大学院進学率が、大学院進学した人が1人とかだったりするんで、ちょっとそれだと厳しいよ。CS の学位は取れるんですけど、僕が目的とするものではないよなっていう感じがするんで、そうですね。その中で、もし大学院まで行くとしたらって考えたら、あの、電気通信大学がいいのかなって思うことにしました。
で、なんか、僕があまり大学に詳しくないんであれなんですけど、そのコンピュータサイエンスの学位を取るのに、
はい。
院まで必ずしも行かなければならないわけではない。
ではないですね。
なるほど。では、なぜ院に行きたい？
あの、やっぱり院に行きたいっていうか、もともとの4年の、さっき言ったあの、文系にいるとこから院に行ってみたいなっていうことはあったんですよ。なんかこう、なんとなく院に行ってみて、研究ってどんな感じなんだろうっていうのは思ったんですけど、ちょっとお金の関係で諦めてしまったっていうのがあって、で、まあ、縁があってエンジニアになって、で、まあ、理系の大学、そう、エンジニアになったんで、で、大学行こうかなって決めたんで、せっかくなら院まで行きたいなっていう思いがあったんですね。うん、それに院まで行くと、やっぱり、その、まあ、大学出ましたって人と、大学院出ましたって人いるとしたら、どっちの方が、あの、まあ、市場的に、こう、転職市場的にいいかって考えたら、やっぱり理系の場合は院の方がいいんじゃないかなっていうふうに考えたりはしたんですよ。うん、専門分野がある。院に行くってことは、あの、一応自分の専門分野があるってことなんで、そこの部分強いかなっていうふうに考えてます。
いや、もう、社会人で大学、まあ、通信系の大学行って、勉強している時点でもう相当、なんか、その、一緒に働くエンジニア的にも、多分人事的にもすごいプラスになる感じはしそうですけどね。
そうですね。そもそもなんか社会、あ、そう、通信じゃなくて通学なんですね、実は
この。あ、そうなん
ですか。そうなんですよ。だからものすごい、そう、ちょっと時間が長かったりとかするんですけど、そう、いろいろ通信とか通学とかあった中で、その、通信だと脱落率がすごい。
まあ、そうでしょうね。
とか、放送大学とか見ると、あの、やっぱり、4年で卒業すること自体が稀なんで、ちょっとデータ忘れちゃったんですけど、そう、そんなに多くなかったはずなんで、やっぱ通学にした方がいいな。自分は結構意志が弱い方なんで、あの、通学にした方が多分やり遂げられるだろうなっていう感じがして通学選んだんですよね。
それって、例えば、平日の夜とかに学校に行くってことですよね？
そうなんですよね。平日の、19時半から、7時半から、9時まで授業がある。うん、それが、月曜から金曜まであって、
はい、
土曜日が朝の9時から、今は6時までですね。あるみたいな、授業はびっしりあるみたいな感じです。
それで4年間
そうですね、それで4年間ですね。
すごいなぁ。それすごいですね。いやー、とてもじゃないけど、真似できそうにない。
いやー、あんまり人には勧められないなってか、フルタイムで働いていると特に厳しいですね。
いや、そうですよね。
そうなんですよ。あの、一応社会人のため、経過程は、社会人のために開かれた、学科なんで、
うん、
そう、一応、週25時間ぐらいの労働、週25時間以上労働してる人が通えますよっていう条件があるんですよ。実は、あの、そうでもない、働いてない人とかもちょこちょこいたりするんですけど、まあ、原則としては、 そういう感じなんで、一応そういう人向けにカリキュラムは作られてるかなっていう感じはしたりしますけど、まあ教授によるけ、よりけですね。授業によりけりって感じですね。本当に昼間と遜色ない感じで、その、予習とかきっちりやってこないと落とされるっていうのもあったり
するんで。めっちゃ厳しくないですか、それ。
そうですね。厳しい授業がいくつかあるんで、僕は前期はなんとか全部単位取れたんですけど、
うん、
他の周り見てるとポロポロ落としてたりとかする人がいるんですよね。で、さっきちょっと言った通り、時間割がきつきつなんで、さっき、平日、7時半から一コマ入って、うん、で、土曜日は、夜までやる感じなんで、落とすと、単位落としちゃうと、もう必修の授業が固まってるんで、
確かに。
3年とか4年、4年ぐらいになんないと多分、1年で落とした必修カバーできない感じがするんです
よ。ああ、そっか、全部もうスケジュールが埋まっちゃってて。そうな
んです、埋まってるんですね。
選択というか、入れ替えるというか、予定を組み直せるのがもう、
3年とか4年になっちゃうんで、さらにそこまでで落としてたらもう無理っていう感じですね。2年とか3年前期ぐらいの必修とか落としてる場合は、もうかなり厳しくなっちゃいますねっていう感じ。
なんかさっきその、実験とかもやってるんですっていうのを聞いて、
はい、
で通信だと思ってたんで、どうやって実験やってんだろうって思ったんですけど、まあ、そんなに毎日土曜日も含めて行ってるんだったら、全然実験もできますね。
そうなんですね。実験あるんですけど、実験はとにかく大変ですね。そうなんですよ。卒業率、経過程の、4年で卒業できる人って、実は、4割ぐらいしかいないんですよ。5割から4割って言ってたんですけど。
はい、
なんで、入学式の日に先生にものすごい酸っぱく言われるんですけど、絶対単位を落とさないでくださいって言って、単位落としちゃうと卒業厳しくなっちゃいます。4年で卒業すること自体厳しくなっちゃいますって言われたんで、口を酸っぱくして何回も言わ、ほぼ、どの先生も挨拶するときなんか言ってたような気がするって感じだったんで。
いや、でも、一個落としたら、もういっかなってなっちゃいます
よね。それが危ないんですよね。いっかなってなるのがものすごい危なくて、実際、その、前期で単位落とした人は、だんだん後期から来なくなったりしたりとかするんですね。
いやー、だって毎日だもんな。
実験がクセモノだっていうのは、実験のレポート作るのに、レポート作成時間が6時間、最低6時間ぐらいかかると思うんですよ。もっとスムーズな人はもっと早く行くのかな。でも、それでも、少なくても多分3時間ですね。少なくて3時間なんで、まあ大体6時間ぐらいで、多い時は10時間ぐらいになると思うんですよね。その、まあ実験のレポート書くにしても、まあ、その、頭から終わりまでスムーズに行くはずがなくて、途中で計算式間違えたりとか、ですね。あと、グラフとかも書かなきゃいけないんで、そのグラフの描画自体をちょっと実際書いてみたけど、ちょっとこれだとレポート通らなそうっていうのがあったりして書き直したりとかするんで、まあ大体平均して6ぐらいかかるのかなっていう感じがするんで、社会人が6時間捻出するって相当厳しいよなっていう
のが
あるんで、そのレポートを、作るがために、他の授業に出なかったりとかする人もいるんで、そのせいで結構他の単位落とすとか。
なんか本末転倒感ありますね。
ちょっとそうですよねって感じ。
でも、月度、まあ、平日は働いてるっていうのもあって、月度をびっちりやってると、もう正直日曜日やるしかないみたいな感じですもんね。
日曜日やるんですけど、日曜日は、毎週なんか小テストを出す、やつがあって、そのための予習にもいくつか、幾分か当てなきゃいけなかったりするって。あと、中間試験が挟まってくる。
ああ、確かに
そうか。そのための勉強。なんか、授業によって、一応、経過って、だ電気通信大学の授業はおおよそほとんど、半期、半年ごとの、授業なんで、その中で、毎回小テストやるものとか、その中で、中間テストやる。半分ぐらいやったところで中間テストやって、期末やってテスト2回でパスみたいな感じのもあったりするんで、そう。それがいろいろ被ると、スケジュールがいろいろ重なると厳しいなっていう
感じです。いやー、なるほど。で、それ、休日、その、なんか、国民の祝日みたいな日も授業はあるんですか？
授業日数が足りないとはありますね。なんかこう、スケジュールによって、休日って基本的に金曜日か月曜日に祝日って集中してると思うんで、
ですね、
そう、月曜日の時は、授業日数、そのタームの、授業日数が足りない時は祝日も出るようにって言われますね。
もうなんか、 僕、技術同人誌を書くんじゃないですか。
はい。
技術同人誌の人って、その、だいたい半年とかに一回締め切りが来るんで、締め切りがやばいって時って、会社を休むと執筆が進むっていう、体調を崩すと執筆が進むっていうことをよく言うんですけど、
はいはい、
なんか、もうテストとかレポート終わったら仕事休んで、そっちやっちゃいそうだなって今ちょっと思っちゃいました。
仕事は前期は休みすぎてもう有給がほとんど
残って
ないんで。
やばい。
, 笑っちゃうんですけど、そうですね。そう、結構自虐でこう会社で行ったりするんですけど、もう有給がほとんどないっていうのを自虐で行ったり。
え、それは一応聞くんですけど、大学の何かのために休んだんですか？
いや、体調、なんかもう、あまりにも忙しくて体調崩したりとか、大学の何かのために休んだ時もあります。テスト前なんで、もう休みますって言っても、
いやー、なるほどなー。そっかー。いや、なんか僕も、いつか、そのうち、ちょっと大学行ってみたいなって思ってたんですけど、
はい。
めっちゃしんどそうって今思って。
通学はしんどいですね。通信とかはわからないですけど、通学はとにかくしんどいですね。
なるほどなぁ。知り合いで、おかしんさんっていう、インフラ系の、
はい、
インフラというか、まあ、上司数やられているエンジニアさんがいて、まあ、インフラとか上司数とか。で、その方も今、通信制の大学に通われてて、
はい、
で結構大変って言ってたんで、でもなんか通信制ならいけるかなって今思ってたんですけど、まあ、確かにモチベーション下がるとかもあるし、なんか、テストっていう存在を全く忘れていたので、そうか、テスト勉強しなきゃいけないんだ、みたいな。
そうですね。テスト勉強というものがあるんですね。
なんか、社会人になっても、僕10年以上経っちゃったんで、なんか、テストとかって、滅多にない。その、資格試験を受けるとかが多分最後とかだったんで。
はい。
なんか、しかもなんか、それも、金払えば、なんか、ほぼ本番と同じような問題が出るみたいな、
はいはい、
問題集もらえるみたいなあったりするじゃないですか。
はいはいはい、
なんかそういう、金の力で誘われ殴るみたいな試験しか、ここ最近は受けてないんで、そっかーみたいな。
そうですね。通学、そもそもなんか通学で、理系の大学自体が稀だったりはするんですけど、大体なんか社会人通う選択肢としては、ほぼほぼ通信かなっていう感じですね。
なんかその、まあ多分通信制の大学に行かれたことがないのであれだと思うんですけど、社会人になって実際学校に通うっていうのをやってみて、なんか、どうなの？良かったこととかあるんですか？
大学に通ってみて良かったことですか？そうですね。通ってみて良かったことは、いくつあるんだろうな。ちょっとずつ出していくんですけど、はい、まず一番はやっぱあれですね。友達が増えるって、フェイストゥーフェイスで友達が増えるって言って、うん、やっぱりいろんなバックグラウンド持ってる人がいて、例えば、物理の先生とかいたりする、物理、高校で物理を教えてる先生とか、はいはいはい、あとは、本当にエンジニアだったりとか、そうですね、エンジニア、どちらかといえば、SI 系のエンジニアの人だったりとか、全く関係ない銀行マンだったりとか、いうのがいっぱい来てるんで、なんか違うバックグラウンドの人が集まっていろいろ話すと、まあ、結構面白かったりするんで、そういうのがいいなっていうのがありますね。あとはそうですね、やっぱ教授と直接話す機会が多いっていうのもいいですね。なんかちょっとわかんないところだったら質問したりとか、気軽にでき、授業の終わりに質問できたりとかしたりとかできるんで、いいかなっていう気がするんですよね。通信とかだとどうしてもメールとかやりとりベースになっちゃったりとかするんで、その毎週ちゃんと質問できる機会があるのはいいなっていうふうに感じます。あとは設備ですよね。設備がいいっていうのがありますよね。
確か
に。通信だと実験設備とかもちろん、さっき言った実験するための設備とかないわけなんで、どうしてもそういう授業、カリキュラムに制限が出るっていうことがあったりとかしたりとかするんで、あ、図書館が使えるとかですね、設備だと。
なるほど。
そう、結構仕事に役立つ本とかあったりとかするんで、それがいいなっていう感じはしますね。
なるほど。いいな、
それが通学のメリットかなっていう感じですね。あと学祭とかあったりとか、
ああ、そうなん
です
ね。
ちょうど今、今日学祭やってるんですよね。
そうなんですね。そうなんです。すいません、そんな。
あ、いや、大丈夫ですよ。とか。あ、あと、通学、これは外しちゃいけないのはもう一つだけあって、研究室に所属できるっていうのは、大きいですね。ちゃんと研究できるっていう。ま、期間は、夜間の場合はそんなに期間が長くない。1年ぐらいなんですけど、ちゃんと研究室に配属になって、研究できるっていうのは大きいですね。そこが通信とは、大きく違うところかな。で、通信でも研究室所属ってあるのかな？でも僕は聞いたことないんで、通学だとそういうことができる。なんて研究ができるっていうのがありますね。
なんか、すごい下世話な話なんですけど、はい、4年間でいくらぐらいかかるんですか？
4 年間でいくら？そうなんですよ。学費の問題もあるんですね。で、僕は国立、電気通信大学って実は国立大学なんですけど、うん、国立なんですごい安いんですよね。
うん、
初年度が入学金を含めて40万ぐらいで、
安い。
2年目以降が入学金が取られなくなるんで20万か。
お
1年で20万なんで。
めっちゃ安くないですか？
安いんですよ。すごいお買い得なんですよ。卒業までに、100万ぐらいしかかからないんですね。
え？安い。
安いんです。それも理由の一つであったんですね。
20万で学べるのは、なんか、久しぶりに日本ってすげえなって今ちょっと
思
って
た。そうなんです。夜間だし、昼間だと多分倍ぐらいするのかな。
でも倍なんだ。
そうですね。倍ぐらいするんです。まあ、国立なんで、やっぱり安いんですね。
入学って入学試験みたいなのあるんですか？
あります。入学試験はちょうどこの時期にあって、昼間の生徒と同じテストを受けさせられるみたいな感じです。入試問題。あ、入試問題。推薦の入試問題があって、
ほう、推薦。
推薦なのかな。まあ一応、推薦の人と同じテストを受けるって感じですね。
ああ、なるほど、なるほど。
で、科目が、数学と、英語と、物理科学があって、それを、その試験問題を解いてっていう感じですね。それで、あと面接ですね。社会人の場合はあんまりテストで重視されることはなくて、面接がほぼほぼ、で、面接と、あとちゃんと通えるかっていう
感じです、ね。ああ、はいはい、テスト勉強、入試の勉強とかされたんですか？
しました、一応。一応はしました。英語と数学はちゃんとやって、物理は、僕、物理は実は大学に入るまで一度もやったことはないぐらいの、初心者なんで、物理はほぼほぼやらなかったですね。なんか、その受験対策とかで、なんか白紙で出しても受かるって人が、話しくて、僕も物理やってる時間ないな、これって思って。11月に試験なんですけど、試験勉強本格的に始めたのは、結構遅くて、多分6月ぐらいかな、って感じなんで。
6月で遅いんだ。そっか。
遅くて、そう。数学と英語しかほぼほぼやらなかったです。物理はほぼやらなかったです。
じゃあそれ、去年の6月とかに、エンジニアやりながら、5ヶ月、6ヶ月勉強して、
はい。
11月ぐらいに試験を受ける。
そうです。
わー、すげー。面接ってどういう話をするんですか？なぜ学びたいかみたいな。
あ、そうですね。やっぱり会社と同じで、なんで学びたいんですかっていう話と、将来どういう人になりたいですかっていう部分。将来、大学卒業して、将来どうなりたいかの部分が大きいですね。あとは結構大事だったのが、ちゃんと通えますかって、
はいはい、
通える理由は何ですかっていう感じで、会社の人がちゃんと理解して、を示しているためとか、そういうことを言わないとっていう感じですね。
いやー、なるほど。面白いですね。いいなぁ。今僕の会社がフルリモートフルフレックスの会社なんで、
はい。
なんか、それはそういう意味で、通うなら今しかないっていうのがちょっと、値段も含めて思っちゃいますね。
そうですね。
めっちゃ大変そうだけど。
そうですね。大変ではないと、楽だよっていうことは決しては言えないですけど、でも、行く価値はあるかなっていうふうには思いますね。あと、通学ってなると、あとは東京電機大学とかもあるんですけど、はい、学費がすごい高いんですよ。やっぱ私立なんで。
あ、東京電機大学って私立なんだ。
そうなんですよ。ちょっと、混合しやすいんですけど、僕も電気通信大学に通いましたって、誰かに話すと、東京電気通信大学っていう、なんか、二つを混ぜ合わせたりとか、
あと、魔改造
よくされるんで、違うんだよ。私立 東京電機大学は私立。で、北千住にあのキャンパスがあって、電気通信大学は国立でキャンパスが調布にあるんだよってことを説明してます。キャンパス
調布なんだ。
そうなんですよ。調布なんですね。
遠くないですか？
遠いですね。あの、僕、オフィスが渋谷にあるんですけど、うん、そっから、だいたい今40分ぐらいです。
うわー、なるほど。40分か
そうなんですよね、って感じで。
いやー、わかりました。なるほど。
都内で通うとし、で、コンピューター、そうですね、コンピューター、工学系に通うとしたら、その二つに絞られるかなっていう感じだし、他には調べたけど、あったかな。僕がでも選ぶ候補として入れてたのは、ほぼほぼその二つでしたね。どっちかにしようかなって絞ってはいました。
なるほど。それって、まあ、エンジニア的なキャリアの話があって、今、大学で授業を受けてるって感じだと思うんですけど、
はい、
でももともと、その経営系の、経済系の大学に行かれていて、
はい
はい、新卒で SIR でエンジニアになったっておっしゃってたじゃないですか。
はい、
そこはなんかどういう背景というか、思いがあったんですか？
経済系に入ったんですけど、
うん、
僕、本当は、なんか会計系の仕事がしたくて、大学時代は税理士の勉強をしてたんですね。
うん、
で、税理士の試験とかも受けて、インターンとかも行ったんですけど、ちょっと、そこで、税理士って、20代の税理士って、そもそも 10% も、あの、全税理士からしたら割合的に 10% もいないんですよね。
う
ん、なんか、本当に 5% もいなくて、多分、5% 行ったら 4% とか 3% で、20代の人はほとんどいないですよ。ってことは、つまりどういうことかっていうと、20代のうちに税理士になるのは厳しいっていうことなんで、なんかそのままなんかこう税理士目指しててもいいのかなっていう感じはするんですよね。
それ、税理士見習いみたいな感じになって、なんか修行期間があるって感じってことですか？
これも科目、税理士の仕組みから説明しなきゃいけないんですけど、
うん、
税理士って、科目合格っていう制度があって、科目合格って一体何ですかってことなんですけど、税理士になるためには、5つの試験、計5つの試験をパスしなきゃいけないんですね。あの、例えば、簿記論とか、財務諸表論とか、消費税、とか、それぞれ科目ごとに分かれてるんですね。そのうち、9つの、科目があって、
うん、
消費税法とか法人税法とかそういうあの税理士になるための科目が9つあってその中から5つ合格すれば税理士になれるんですね。
9分の5を取らなきゃいけない。
あ、そうです。9分の5を取らなきゃいけないんですけど、はいはいはい、それって結構難易度が高くて合格率どれも 10% ぐらいなんですね。それを5回パスしないといけないんで、どうしてもやっぱり最低でも最短で3年でまたおおよその人が多分合格した人のおおよその人は、まあ5年、6年とかかけてやんなきゃいけない試験でっていうのがあって、税理士になるための、時間が非常に長いから、多分20代のうちはほぼほぼなるまでになれないとか、あと途中で諦めちゃうとかそういう人が多くてっていう感じなんですね。
いや、なんか、弁護士とか、
はい。
医者みたいな感じで、いわゆるその、仕事を始めるための、国家資格みたいな試験が難しい系って感じ、
ね、そうですね。難しいし、時間がかかるって言った方が、合格率が低い試験を、5回もパスしなきゃいけないんで、こう、もし何か、こう、もし仮に合格できなかった時のリスクが、高いなって思って、単純計算でいく、あ、そうそう、そう、10%、そう、資格の、どこだっけな、なんか、そうなんそうですね。まあ、とにかく合格率がものすごい低くて、なる、そう、さっきちょっと見習いってお話をしたんですけど、うん、一般的な税理士になるためのキャリアっていうのは、大学在学中に税理士になる人っていうのはほぼほぼいないんで、
うん、
まあ、会計事務所とかで、社員として働きながら、毎年、まあ、一つずつ、科目合格を目指してっていう、感じになるんですけど、やっぱ社会人になるとどうしても勉強時間とかうまく確保できなかったりして、僕がインターンで行ったところの会計事務所とかは30歳ぐらいでまだ全部取れてなくてっていう人とか結構いたんで、まあとにかく事業では名乗れない税理士としては名乗れない人とかはいたんで、なんか僕もこう将来こうなってしまいそうだなっていう感じがあって、なんか 慣れないままちょっと行きそうだみたいな感じがあったんで、うん、ちょっと税理士の道は一旦諦めようかなっていうふうに思ったりしましたね。
なんか年に一人か二人ぐらいは大学4年間で全部取るみたいな変な人もいるんですかね。
ごく稀なんですよね。
あ、いるんだ。
税理士って実は受験資格がいって仕組み的に大学3年からじゃないと受けられないんですよね。
あ、なんか年齢とか実務経験みたいなのがいると思うんですか？
大学、正確には、大学の科目ですね。科目で単位を取ったか、どの科目で単位を取ったかによって、受験資格が変わるんですね。それ、他の方法もあるんですけど、他の方法もまあ、似たり寄ったりの結構難しさなんで、確か、日照簿記、一級を取ると受験資格が得られるとかいう、なんか結構難しい、一級って結構難しいんで、そんなに難易度的には、その、他の受験資格と変わらないくらいの難易度なんで、まあ実質受けられるとしたら、二十歳ぐらいなのかな、二十歳そこそこぐらいから受けられるのかなって感じですね。
じゃあなんか、一個の科目受けるのに一年とか勉強して、
はい、
みたいな感じのものを、2年間で数校受かっちゃうみたいな人は、もうよっぽど頭の出来がなんか違うか。
そうです。
まあなんか、税理士、税理系の勉強が転職みたいな。
そうなんです、
ね。そうってことなんですね。
そうなんですね。めったに1年で2つ以上受かる人はいないですけど、たまにいたりはするんですけど、やっぱ、仕事してなかったりとか、あと大学生だったりとかする人が多いんでって感じですね。
なるほどなぁ。で、そっから、まぁ、ちょっと税理士厳しそうじゃんってなって、なぜエンジニアになろうと思ったんですか？
エンジニア、これはもう完璧に友達の影響で、友達がエンジニアだったんで、なんか、そう、大学の友人がエンジニアに、あ、違う、大学、なんかネットゲームで知り合った人がエンジニアだったんで、ああ、じゃあ、まぁ、特に今なんかやりたいことなくなっちゃったし、エンジニアになってみるか、みたいな感じで。気軽な気持ちで最初はなって、なんか、そうですね、続くかどうかわかんないけど、とりあえずやってみるかって言って、まあ意外とプログラミングが、会社の中ではできた方だったんで、ああ、じゃあ、転職するかって感じで、ウェブに転職してやってる感じですね。
最初その、コブルをやってる機関系の SIA を選んだ理由って、なんかあったんですか？
いや、これはもうとにかく就職しなきゃいけないなってことで、あんまり理由はなかったですね。とにかく、そうなんですよ。時期的に、就活の時期が悪かったんで、ちゃんと用意もできてなかったんで、もう、とにかくなるしかないなっていう感じだったんで。
で、まあ、とりあえず何でもいいからと思って入ったら、まあ、コボルの会社で。
はい。
で、実際そっからプログラミングを始めた
ってことですね。そうですね。そっからなんですね。だから社会人になってからなんです。ものすごい人よりものすごい遅い感じですね。
研修とかで、なんか、コブル書くみたいな？
研修は Java でしたね。
仕事コブルなのに研修 Java なん
ですね。そうなんです。ちょっとおかし、そこが構想的におかしいな
と思ったり。まあでも人のこと言えないか。僕も、まあ C 書いてる部署あったんですけど、その、全社員の新入社員研修は C 言語だったので、まあ、2週間ぐらい C 言語やってましたけど、まあ、たまたま僕はその後 C に関わる機会があったんで、まあ、全くの無駄にはなんなかったですけどね。
ま
あ、まあ、今時っつってもまあ数年前だと思いますけど、コボルで新入社員研修やるってこともないのかな。
ないと思います。よほど特殊な事情がない限りはないですね。
で、何年ぐらいその会社にいたんですか？
コールにの会社にいたのは3年ぐらいです。そこから、次は PHP 各会社に転職して1年で、うん、今は、Ruby とか各会社に2年ぐらいいますね。
PHP 各会社は、まあ未経験で PHP で入ったって感じなんですか？
そうですね。一応前もって、プログラミングスクールに行って、PHP でなんかポートフォリオみたいなのを作って見せて入ったって感じです
ね。うん、そこを1年ぐらいで辞めちゃったのはなんか理由があるんですか？
理由は、とにかくレガシーすぎることだったし、このままと技術は身につかないし、あとあれですね、結局やらされてることがエクセルマンだったんで、うん、エクセルでなんかこう仕様書作ったりとかすることがあったんで、いや、これはちょっとやりたくないなーって感じで、僕の仕事ではないなーって思って、思い切って転職してみました。ちょうどなんか、Ruby を勉強し始めて、
うん、
まあ、せっかくだし、転職し、 大元で転職してみるかっていう感じで受けてみて、今の会社にいるって感じですね。
いや、なんか、全部がラッキーだったっていうことを言うつもりは当然ないんですけど、
はい。
なんかタイミングとか縁みたいのもあるんで、すごい良かったですねっていう。
すいません、なんか、運がちょっと要素が強く、いやいや、確かにそうなんだよなって思って、運の要素が強いよなと自分でも思っては言うんですよね。
なんかその、なんか、マウントを取りたいわけじゃなくて、なんかそういうのって、不思議な縁みたいのもあったりするじゃないですか。
あ、そうですね。本当に、運だと、運が全てってわけではないですけど、一応なんか転職前に準備はしていたけど、たまたま準備していたのも、あ、もちろん準備しないと受かるももう受からなかったと思うんですけど、準備したのと、その、転職の時期が良かったって感じですよね。ちょうど、だから転職先の会社にちょうど募集があって、で、なおかつ、自分と、まあ、マッチしたっていう感じなんで、まあ、運の要素があるよな。そこはもちろん運の要素があるよなっていうふうに思います。
そう、なかなか、その、なんだろう、うまくいかない人があまり外に出てこない説があるので、生存バイアス的なところはあるかもしれないんですけど、結構その、まずもって SIR から出ていくとか、PHP の会社入って1年で転職って結構、うってなるんじゃないですか。
はい、
どうしようかな、みたいな。
はい、
いや、うまくいかないかもしれないし、みたいな。あと、次の会社もまた、Excel だったら嫌だな、みたいな、あるし、って。なんで、そういうのを取っ払って、会う会社に巡り会えるっていうのは本当に、なんか、運を自分で引き寄せるとか、その Ruby の勉強を始めるみたいな準備も含めて、なんかいろいろあった歯車が噛み合った感ってすごいいいなーってちょっと思っちゃいました。
そうだね。たまたま運が良くて、そうなりましたね。
僕もあんまり人のこと言えないって、あれですけど、前職1年ぐらいで辞めてるんで。いやー、なるほどなー。どうですか、エンジニア、なんかネトゲの知り合いのきっかけでエンジニアになってみて、その話だともう5年 ?6 年ぐらいやってるって
ことですね。そうですね。やってますね。最初、そうですね、エンジニア、最初向いてるかどうか分かんなかったですね。プログラミングもそんな好きじゃないし、もしかしたらまた、会計の世界に戻るかもな、みたいなことを思ったんですけど、まあ、なんだかんだやっていくうちに、あれ?もしかして、その、最初のうちはなんかもう、うぬぼれだったんですけど、なんか、一番書けるのではって思ったり、今から見ると、まあ、書く、絶対にうぬぼれだったんですけど、まあ、そうですね。あれ、これ、実は一番書けるのではとか思い始めてしまって、それで転職、そう、それで、だけど、まあ、こぼる、このまま続けていくの辛いしなっていうのもあって、じゃあ、他の言語勉強して転職しようって思って、まあ、PHP って言語簡単だし良さそうってことで PHP 勉強しましたって感じですね。
今は、なんか、エンジニア楽しいって感じですか?
エンジニア、そうですね。仕事としては、今までの仕事と比べると楽しいなっていう感じはしますね。今やってるのは、EC の、カートのサービスの、裏側を、作ってたりするんですけど、基本的にカートのサービスを、ASP で売るみたいな感じで、やってます。で、まあ、カートの裏側ってことは決済とかあるんで、決済、どういうタイミングで決済するかとか、こういう人が決済しないようにしたりとか、そういうのを、API で作ってみたいな感じでやって、Rails なんで、API 作って、裏側でいろいろやるって感じなんで、なんかそういうのを、まあ、使用書とかがある状態じゃなくて、自分でこう、一から探り探りやっていくのは結構楽しいなっていう感じはしますね。
じゃあなんかこれから先、キャリア的なところで言うと、まあ、プログラマーというか、現場でコード書いて設計しつつやっていきたいみたいな感じですか?
どちらかといえばそっちですね。あんまり他の仕事ができると思ってはいなくて、なんか、SI でリーダーやるかって言ったら別にそんなリーダー適性とか僕はそんなにない方だと思ったりとか、てかあまり個人的には好きではないのでって感じなんで、僕はそのコード書いてる方が楽しいかなっていう感じがしますね。なんかゲームをやるような感覚で楽しいなって感じはしますね。
で、なんかテック利用的な感じですかね。
そうです。将来目指すとしたらそっちの方になるのかなっていう感じはしますね。
なるほど、なるほど。いやー、いいっすね。そっか、でもそれでちゃんと基礎を学ぼうって大学に行けるっていうのも、すごい、すごいな。なんか大体の人は、そもそも思いもしないし、思ったところでなんか、まあ、よくて本を読むぐらいみたいな感じなんで。
あ、なんか会社の協力がないととてもじゃないけどいけない、まあね、いけないしなっていう。あ、そう、入試の時で忘れたんだけど、推薦状の提出も求められるんで。
あ、会社からの
推薦状は実は誰に書いてもらってますよ。両親以外だったら誰でもよかったのかな。
へえ。それ会社の上司に頼む。
あ、そうですね。会社の、そう、上司に書いていただきました。おかげで、なんとかって感じです。
会社の上司もまさか、大学の推薦状を書くことになると
思わない
ですよね。
よね。
なるほど。面白いな。ざっくりエンジニア的な話を今してきたんですけど、なんかエンジニア的なところでこれだけは言っておきたいみたいなことあったりします？
エンジニア的でこれだけは言っておきたい。は、いやー、だいたい話すことは話せたかな。話せたのかなって感じなんですけど。
パーフェクトだと思いますよ。そしたらじゃあ、スパロボの話いきますか。
あ、了解です。
スパロボ、まあ一応こういう、これやってますよ的なところでメモはいただいてるんですけど、
はい。
なんかスパロボやろうみたいな、まあそもそもゲームをやってたかどうかっていうのもあるんですけど、きっかけって何だったんですか？
最初にゲームをやってたかどうかはゲームを結構やってましたね。うん、なんかスーパー、最初に買ってもらったのがスーパーファミコンでずっとそっからいろいろやってて、で、スーパーロボット対戦やろうと思ったのは、
うん、
最初にスーパーロボット対戦 R、
うん、
ゲームアドバンスのやつやったんですけど、僕、その時に出てた、アニメ、その時に出て、参戦してた作品の、
うん、
ギア戦士電動っていうアニメを僕、うん、小学生の時見てたんで、あ、なんか面白そうって思ってやってみてって感じです。多分参戦作品一つしか知らない状態でやってましたね。で、そっからどんどん。ハマってってっていう感じですね。
その時、R ってあれでしたっけ？逆者の話が結構メインというか。
ですね、R は、ちょっと特殊で、4話ぐらいまでで、今の話をして、5話以降で過去に戻るんですよ。
エクサランスの
話ですね。そうです、エクサランスの話なんですよね。
そうか、そうか。逆者のやつは D かなんかかもしれない。
そうなんです。一応逆者の再現はあるんですけど、4話ぐらいで逆者の再現終わって、一旦過去に戻るって感じですね。1話で分岐があって、劇場版なでしこのルートと、逆者のシャアのルートがあって、で、それぞれ4話で、過去に戻るみたいな感じですね。
そっかそっか、自流エンジンの話ですね。
そうです。
そっか、そう、電動出てたんですよね。
そうなんですよね。最近ご無沙汰してるんですけど、また出てほしいんです。システム的にちょっと難しいんで出てほしいんですけど、珍しく電動初参戦だった。
うん、
あ、電動が初参戦だったんですね、R はちょうど。
あ、R 以外出てたりするん
ですか？ MX ですね、出たのは。
そうなん、MX 出たんだ。そう、知らなかった。へぇー。で、何これスパロボ面白いやんけってなったっていう
感じ。あ、そうです。それからずっとやる、最初しばらくはなんかゲームアドバンスのシリーズをずっと買ったんですけど、だんだんだんだんいろんなのをやってきてって感じですね。
そっか、やっぱアドバンス入りっていうのがまたちょっと世代感じていいですね。
面白い。 だから僕 Q シリーズとかあんまりやって、Q シリーズ話でしか聞いたことないんですよね。
まあ、今からやると結構辛いところもあるんで。
F とかはスキップできないって、戦闘アニメがスキップできないって聞いたりとか、あとニュータイプ以外が、人ではない、人権がないっていうのも聞いて、ああ、今と全然違うんだなって思ったりはしましたね。
電動炉に乗ったコーですら、正直使えないっていう。
厳しいですね。
なんか、勝つと、こう、なんか、どっこいどっこいみたいな。
いやー、オールドタイプに厳しいですね。すごい厳しいですね。じゃあ、期待だけ誰かにニュータイプにあげてっていう感じなんですね。
でも、大体、そのファンネルというか、遠距離から攻撃できないと基本的に辛いみたいなのもあって。
はいはい。
なんか、あんまり、ニュータイプ専用機以外は使われなくなるみたいな。
あー、そうなるんですね。うん、なんか聞いたは、なんか調べたら、なんか、ビルバインが使えるってい
う。あ、そうそう。ビルバイン。 そう。
ビルバイン
だし。リアル系だとビルバインとか、あとまあ、F だと主人公機があるんで、ヒュッケバインとか。
昔は主人公ニュータイプってついてたんで
した？ついてました、ついてました。A のリメイク前の A とかもニュータイプになってましたね。
スーパー系が冷遇された時代ですね。なんか、ゲッターと、ガンバスターは採用圏内だけど、他がっていうのは。
そう、作品によって結構違うんですけど、基本的にゲッターと、あとコンバトラー、ボルテス。
はい。
あと、ダンクーガー、あたりは基本的に強いみたいな感じなんですけど。
いっぱい人が乗ってる単純ロボだから。
その、ボスキラー的な感じになって、じゃあね、どうしても。
ああ、その攻撃受けきれないから
って。そうそう、その、大軍に対してみたいな感じになれなくて、なんか、杖払いした後を囲んで殴るみたいな、の殴り多いみたいな。
なるほど。
感じになりがちみたいな。
今だと雑魚戦もこなせるし、
あ、そうそうそう。
燃費は悪いけど雑魚戦こなせるし、ボスも相手できるし、なんで、今とは全然違う感じですね。
そうなんですよ。基本的に今は改造さえすれば、だいたい無双できるバランスなんですけど、
はい、
昔はなんか改造するのがスタートラインみたいな感じで、すげえ運用を考えないと、そのなんだろう、倒しきれないとか、なんか普通に被弾して落ちるみたいなことがありがちみたいな。
僕アルファをちょっとだけやったことがあるんですけど。
うん、
あ、武器ごとの改造とかあって、
ね、
昔は武器ごとの改造だったのかっていうのがあって、一律じゃなくて、これ、どれを最終的に改造すればいいのかなとか、射程短いやつは多分改造しない方がいいよなとか思ったりとか。
なんかね、その、強い武器を改造したくなるんですけど、強い武器は基本燃費が悪いんで、適当に使える武器も5段階とか改造しとかないと、なんか、すごい、ほんと、使いづらいみたいな。文字通り使いづらいみたいになっちゃう。
ガンダムだと反撃用に使うビームライフル、
ね。そうそうそうそう。そうなんすよね。ニューガンダムとかもファンネル改造したくなるんですけど、ライフルとかも改造しとかないと、みたいな、あるんですよね。
雑魚戦が全くできなくなるのも厳しい感じが。なるほどな。
まあなんか、時間かけるんだったらもう、弾数、弾薬とかを回復する前提で、エネルギーとか、やるってのはあるんですけど。
ああ、そうか。カード1とか持たせ、強化パーツでカード1とか持たせれば。
戦艦に無理やり入れて回復させるみたいな。
補給か、補給を使えば。
そうそうそう。こんな感じですね。そっか。で、R から入って、
はい。
まあ、アドバンス系やって、なんか、昔のをやろうとかっていうのはあんまり、その辛さもあって思わなかったって
思わなかったですね。そうなんですよ。一回昔の手出したこと、うん、アルファとかはやったことあるんですけど、
うん、
アルファはそうですね、いろいろアルファやったのは多分 MX がやった後ぐらいにやったんですけど、うん、ちょっとなんか UI 的に厳しかったりとか、
ね、
するんで移動が遅かったりとかするんで、ちょっと厳しいなとかいう感じはしましたね。レスポンスが遅かったりとかするんで。
あれは据え置きというかプレステでやったんですか？
PS アーカイブかな。じゃあプレステ3でやったのか。
あ、なるほど。そっか。僕も実は旧作って後からやってて、
はい、
僕それを始めたのって実は社会人になってからで、子供の頃 D ジェネレーションシリーズがすごい好きで、D ジェネ派だったんですけど、別に派閥ないんですけど、いとこがちょっとスパロボをやってて、あ、スパロボっていうのもあるんだぐらいで、でも僕はガンダムが好きだから、ずっとガンダムのやつしかやってないみたいな。で、社会人になって2年目とかの時に、もう何がきっかけかよく覚えてないですけど、第二次アルファをやりたい、スパロボやりたいってなって、で、さすがにちょっとプレステはきついから、プレステ2からやるからっつって、第二次アルファを中古で買って、そこからハマったんですよね。
第二次アルファは名作って聞いたことはありますね。
なので、ちょっと今日帰った第二次アルファをやってほしいんですけど。
第二次アルファって今どうやってプレイするの？
プレステ2しかないんですよね。そう。プレステ2は、プレステだとアーカイブ制できるんですけど、2はね、ちょっとないんで、据え置きでやるしかないのがちょっときついんですけど。
バンナムさんにお願いするしかないです。Steam とかで やらせてほしい。今、最近の T とか、V とか X は、P PC でもできるように配信してくれてるんですけど、それをお願いするしかないですね。
そう、プレステ2系がね、まあ3もそうなんですけど、2、3あたりが今、なかなかハードがないとか、機械が
なくて。そうなんですよね。アーカイブとかでも出して、アーカイブにしてほしかったりとかするけど、やっぱ版権的に厳しそうなのがあったり
する。そうなんですよね。
版権がどうしても絡むんで。
ちょっと、似た別のゲームで、コンパチヒーローズっていう、昔のスーパーハイコンとかファミコンの時に出てた、元祖スパロボみたいなゲームがあって、あれはガンダムとウルトラマンと仮面ライダーと、あとロアっていうオリジナルの、バープレスオリジナルのキャラが4人で出てきてアクションゲームやるっていうゲームなんですけど、あれもそのライダーとウルトラマンの版権、まあガンダムもそうなんですけど、が難しすぎて基本的にそのアーカイブスとかにならないっていう。
ああ、なるほど。ロアはあれですよね、OG に出てますよね。あと、あれ PSP かなんかで一回なんか数分PSP で出たこと
ってある？グレートバトルっていう、そのコンパチヒーローズの流れでグレートバトルっていうアクションゲームがあって、それの新作が数年前に一回出たんですけど、その時に多分出てたはずですね。そうなんですよね。ただ、僕、その何十本かやってきたスパロボの中で、今でも一番面白いと思ってるのは第2次アルファの、アイビス編。アイビスルートが一番面白いと思ってるんで、
アイビスルートは聞いたことはあるんですけど、なんか主人公がものすごい弱いという噂を聞いたことがあります。
本当、さっきも勝小林の話しましたけど、勝以下ですかね。基本的に一面って始まった直後で主人公機で出てくるのに、もう常に集中かけてないと被弾するっていう。
リアル系なんだよ、すぐ落とされそうな感じが
して。なんなら普通にゲームオーバーになれるっていう。
ああ、厳しいですね、それは。
なんかそれをこう、なんだろう、逆転していくっていうか、成長していくのが、すごい熱血スポコン的な感じが、もありつつ、まあ、別に修行とかするわけじゃないんで、あの、リアル系なんで、あれなんですけど、その立ち直っていくストーリーがすごいいいみたいな。で、なんか、アイビス編だけ、その、ボイスが入ったイベントがあったりとかしてて、はい、なんか当時から結構優遇されてて。
あれですね、乗り換えのタイミング
です
ね。
あ、そうです、そうです、
確か。
めっちゃあれが良くて、もうなんか、スワロボで唯一泣いたぐらいの勢い。
あ、それはすごいですね。
めちゃくちゃ良かったです。今でもたまにちょっとやり直したくなる
ぐらい。ああ、うん、あれですね、基本的に第二次 OG で、
あ、そうですね。
の、あの、で再現されたあたりのやつをやるみたいな感じなん
です。あれの2000兆倍ぐらい。第二次 OG はね、ちょっと、あ、第二次 OG はちょっとあの、人が多すぎて、あの、アイフィスだけにちょっと避けなかった感がちょっと
あって。そうですね。基本的に、あの、主人公たちの集まりなんで、うん、あの、尺的な問題とかも
あった
りとか
する。そうですね。あの、EX っていう、あの、まさきとか、サイバスターの話もあって、半分ぐらい、第二次 OG は、それに取られてる感があって。
第二次 OG はやったんですけど、前半部分はラギアス。
そうそうそう。
で、20話ぐらいまではラギアスやって、その後が第二次 OG。うん、あ、第二次アルファ再現みたいな感じでした、
ね、うん、そうなんですよ。一本全部、アイビス編でよかったんですけどね。個人的には。
なるほど。
で、結構じゃあ最新作までずっとやってる感じですか？
さっき、そうですね。転職とかいろいろ忙しかった時期が丸もごっそり抜けてるんですよね。V と X は最近のやつやってなかったりとかするんですよね。一応なんか PV とか何回も見てたけど、やる時間がなーって思ってできなくて、久々に最新作の T をやって、あ、いろいろ進化してるって思ったりとかしてよかったですね。
そっか。T が一番新しくて、VXT でしたっけ？
時系列、そうかな ?VXT です。そうですね。VXT です。
そう。V がすごい良かったんですよね。その、Z から久しぶりに、まあ、出る感があって、で、ヤマトとか、すごい、なんだろう、事前に評判になってるのがすごい多くて、で、主人公オキも僕は結構好きで、V 結構良かったですね。
いやー、あの、PC、Steam で配信されたんでやってみたいなって感じがあるんで。
ぜひぜひ。
やります。なるほどな。ヤマトか。あ と、あれですね、珍しくなんか侵略された地球が舞台
な
んです
ね。あ、そうそうそうそう。最初から海がない地球とかを見れる感じで、なんか、その、スパロボあるあるなんですけど、
はい。
なんか大体日本だけ戦争やってるみたいな。
そう。
攻められるとか、
そうですね。
機械獣が出てくるとか、なんか、地球に対して侵略に来たんだけど、まあ、攻めてくるのはなぜか日本の化学要塞みたいなところに。
そういうところ、はい、
そうそうそう。あと、九州に、卑弥呼がいて、みたいな話とかがありがちなんですけど。
はい。
V はなんかもう基本的に地球が滅びそうみたいなところから始まるんで、なんか世界観が結構大きくていいっすね。
なるほど。ちょっとなんか興味が湧きましたね、V は。
そうなんですよ。だから、その通勤時間とか通学時間でもしできるんだったら、はい、ビータでやれるんで、中古で買っちゃうのは結構おすすめですね。
あれ？スイッチで最近配信されませんでしたっけ？
スイッチでも出てるかも。あ、出てる、出てる、
出てます、ね。出てますよね。なんか出るよ
スイッチでもいいかもしれないですね。
スイッチでやるのもいいなって思って。T はスイッチでやったんですけど。
あ、はいはい。
すごいスイッチでやるのも良かったですね。なんか寝転がりながらできるんでいいですね。うんうんうん、
スイッチの方が画面でかい気がする。ビータより。
そうですね。大きいですね。
僕もなんか、V かな？をプレステ4でやって、で、X も4でやろうと思ったんですけど、
はい、
届いたらビータ版になってて、なんか開けて、わー、スパロボだー、ビータ版じゃねえかっていう。まあさすがにもう返品もあれだしなと思ってそのままビータでやったんですけど、
はい、
いやなんか意外とビータありだなと思って、普通に通勤時間とかでできて、なんだろう、画面がそんなに大きくはないんですけど、まあその分、高画質で、初代ビータって UKL なんで、絵が綺麗だったんで、あ、全然ビータでいいじゃんと思って、そこからずっとビータでやってますね。
スイッチもそうですね、テレビにつなげば大画面できるし、うん、まあ、寝っ転がりながらやりたいときは、うん、外してできたりもするんで、そこはいいなっていう感じがしますね。いいとこ取り、なんかスパロボに合ってるなっていう感じがしますね。うんうんうん、
確かに。スイッチのゼルダは、通勤時間に移動しながらずっとやってました。
そうですか。今電車の中とかでもスマブラやってるとか、スプラトゥーンやってるとか、そういう人も多くなりましたもんね。スイッチ外に持ち歩くこと自体増えて、やっぱそういう需要があるからか、スイッチライトが出てみたいな感じがあるんで、
はいはい、
もうテレビには接続しないやつがいたりするんで。
最近だとポケモンやってる人いますよね。
ポケモンやってる人いますね。
ポケモンやってるってちょっと思ってしまう。
いやー、ポケモン新作もなんか、そう、キャラが可愛くてやりたくなるなって感じがするんですけどね。ツイッターとか見てると、おしゃれするゲームなのかなとか。
ああ、そうそう、なんか、事務戦とかが、スポンサーがついてていいみたいな投稿を見て、なんかさすが、ポケモンは細かいことちゃんと作ってくるなっていう。
作ってきますよね。
で、スパロボ話に戻るんですけど。スパロボって、まあ、最初電動、が気になって始めたって話だったんですけど、
はい、
結構この作品好きとか、あとはその、OG 系、まあ、さっき第二次 OG もやってるって言ってたんで、OG だとこの好き、これ好きみたいなあると思うんですけど、なんか版権的にはこの作品好きみたいな、これ出てたらこれ使うみたいな、あるんですか？
版権、まあ、ボトムズが出たら、まあ普通にボトムズ使いますよねっていう話ですね。まあそれは置いといて、これは好きっていうのは、ダブル、
うん、
BS 出たダブル、とかダブルは4周ぐらいしたんで好きですね。あとはやったのはダブルも好きだし、他は再生編ですね。第二次 Z の再生編とかも好きですね。あれも4周ぐらいしましたね。
再生編は第二次 Z か。
そうです。
はいはいはいはい。僕 Z シリーズをまだやれてなくて、
はい、
やろうと思って実は無印というか、第一 Z を買ってはって。プレミアム、なんか追加版みたいなの出たじゃないですか。
スペシャルディスクみたいなのありますね。
そうそうそう。あれも一応買ってあって、今収録しているこの場に実はプレステ2があるんで、
はい。
そのうちここでやろうと思ってるんですけど、そっか、再生編は、誰が出てきてる話でしたっけ？ボトムズも出
て
たんでしょ？
出てますね。再生編の目玉は、まあ、破壊編からの、継続参戦が、はい、か破壊編と、顔ぶれは変わらないんですけど、第二次 Z から、出てきて、目玉のやつは、 とか目玉ばっかりなんですけど、
うん、
マクロスフロンティア、うん、コードギアス、うん、グレンラガンですね、
あ
重
い。
あとガンダム00。
はいはいはい。
かな、目玉はその、おおよそそのあたりでストーリーが進むって感じですかね。
そっか、ダイニー Z はそれぐらい、そんな感じなのか。
そう、あとマジンガー Z とか、
うんうん、
新しい方のマジンガー Z。
インフィニティとかでしたっけ？
あ、違うか。衝撃 Z 編
の、はいはいはいはい、
あっちの方ですね。が主な感じでしたね。あとは、ガンダムウィングか。ガンダムウィングも新規ではないけど、はいはいはい、久々にテレビ版が参戦したってことで、
うんうんうん、
結構噂になりましたね。久々にテレビ版の、ウィングゼロが使
う
感じでした。
はいはい
はい、かなでもなんか新規参戦とかがすごい目玉が多すぎて、豪華すぎないっていうことはありましたね。最初は噂になったりとか、豪華すぎるっていう噂になってはいましたね。
うん、再生編、まあ、第 2Z で新規参戦したのって、グレンラガンとかもそうだったんです
よ。そうです。グレンラガンも参戦して、正確な新規参戦は、コードギアスと、うん、WO と、
あ、そうなんだ。あ、そうか、
でも
そう
だ。グレンラガンですね。マクロスフロンティアは実は DS で一回参戦してるんで、
はいはいはいはい、
新規参戦ではなかったけど、声がついたのは初めてだったんで。
ああ、据え置きでっていうのもありますもんね。
そうですね。
あ、でも第2セットってあれ PSP？
PSP なんですよね。
そうですよね。そうだそうだ、なんか思い出してきたな。
あとはボトムズと、そこでちょこちょこボトムズとか、うん、もう新規、ボトムズは今までロボットが弱すぎて参戦できないって言われてたんですけど、うんうん、とうとう参戦、コードギアスが参戦するんで参戦して、あとは、マイナーどころで言うと、ダイガードです。
あ、が参戦して。ダイガードも出た。
そうですね。僕も小学校の時見てたんで、はいはい、あ、これも参戦するんだって思って。
そうなんですよね。ボトムズは、なんか、僕、ボトムズって OE と T で使ったんですけど、
はいはい、
基本的になんかギリギリまで瀕死になって、
はい、
異能生存体と、なんだっけ、根性じゃなくて、
あ、底力です
ね。あ、そう、底力。底力のクリティカルを狙うっていう、
はい、
運用になるんで、なんか、別に、キリコも毎回瀕死になることを望んでいるわけじゃないだろうになと思いつつ、
はい、
なんか、8割ぐらいだったら、あ、当たるかなっていう。
ああ、なるほど。
なので反撃を受けてなんかみたいな、そういう運用になって
ます。そうですね。わざと被弾させるみたいな、そうそうそう、ギリギリになりそうな攻撃をわざと当てさせ、当たってもらってみたいな感じで。今だとエースボーナスで、確か異能生存体の発想が、10% 以下だったんですけど、うん、エースボーナスとかがあると、30% 以下になるんで、うんうん、まあ適当な被弾でも結構運用できたりするんでいいなっていう感じ。そう、発動しやすくなったなっていう感じですね。
なんで、リアル系なのに、ひたすら HP を伸ばす、改造したり。
そうそうですね。HP が伸びるとやりやすくなったりとかするんですよね。改造したり、走行値もちょっといじると、まあ調整しやすくなるんで、ちょっといじったりとか。まあ、被弾し、普通なんかリアル系で被弾したらちょっとやばいなって思うんですけど、キリコが被弾したら、おラッキーって感じで、うん、なんか適当に雑魚敵から、連続ターゲット補正をもらって、被弾してもらってっていうことをやって強くなってっていう感じですね。
あえて無効化、連続ターゲット補正無効化しない、させないで敵陣に置きみたいな。
そうですね。とか、あと結構バリアとかも使って、なると結構うまく調整
したりするんで。そうか、バリアか。
スコープドックはエネルギー使うことが一つもないんで。
全部ダンスですよね。
そう。強化パーツ搭載したいのが多すぎるんですけど、まあ置いとくと、バリアとか置いとくと、まあなかなかいいなっていう感じはしますね。うん、何がいいかって、底力と、底力と異能生存体が効くと、うん、走行値が上がるんで、走行と防御が上がるんで、バリアで、自然とほとんど無効、相当鍛えてると無効化してくれるようになってくれるとか、するんで、相性が良かったりする、しますね。
大体最近のスパロは、もう好きな機体はフル改造するんで、大体走行も上げますもん
ね。そうですね。まあ、フル、今って全部の、機体の、機体能力を全て5段階改造すると、
うん、
ボーナスがつくようになってるじゃないですか。うん、だからやっぱ全部改造しないとなっていう感じ、最終的にはしますね。
最近のスパロは、まあ、それがぬるいっていう人もいたりするんですけど、基本どの機体も改造さえすれば、強くなる
っていう。割と活躍できるようにはなりますね。
正しいキャラゲーというか。
そう、キャラゲーのあるべき姿ですね、う
ん、
これは。
思いやりのある機体使えるんで。
と言いつつ、あの、T のダウンロードコンテンツ、うん、あの難しいダウンロードコンテンツが、追加の配信されて、僕やってないんですけど、なんか、レベル上限が200まで上がっちゃって、
はいはいはい、はい。
で、ツイッターで回ってきた画像とかが、こう、結構フル改造のはずのニューガンダム、アムロが乗ってるニューガンダムで、なんか、命中率、こっちの命中率がなんか80ぐらいで、被弾が4割くらいあったりとかし、あったりして、いやー、ちょっとこれ厳しいなーって、厳しい難易度だなーっていう感じが
あって。なんか、昔のスパロボっぽい。
そうです、昔のスパロボっぽい難易度になって。こっちも20段ぐらい、20段階に改造できるようになってるんですけど、
はいはいはい、
あの、まあ、それでも、それが当たり、スタート地点みたいな感じで。
わかるね。周回しないといけないとなると、お金を稼ぐために、社会人的には結構辛いっていう。
辛いですね。T のダウンロードコンテンツって多分一周しただけだとかなり厳しくて、多分二周しない、最低二周ぐらいしないとまともにプレイできない難易度みたいなことを見たんで、いやーこれはちょっと厳しいから見送ろうかなみたいな感じでしたね。
そうなんですよね。なんか VXT、X は二周したんですよ。
はい。
で、T もやろうと思ったんですけど、一周目でトゥルーヘンドというか、隠しエンディングの方に行けちゃったので、なんか、二周目どうしようみたいな。
ああ、そっか。いいですね。僕に一周目やったんですけど、隠しの方には進めなかったんですよね。トゥルーエンド。最近のスパラボのお約束のトゥルーエンドですよね。SR、大体は、なんかポイント制とかあったりするんですよ。そう
ポイントと、あと、改造エース、トップエースかな。エースを何人かみたいな。
そうか、そうか、人数ですね。結構、まんべんなくやったつもりだったんですけど、主人公機で撃墜、あれですね、バンプレストーリジナルの主人公機で基本的に撃墜しなかったんで。
なるほど。
そうなんですよ。確か T はその条件がいくつかあったはずなんですけど、だいたいキリコにやってもらったんで。
わかる。好きなキャラビーキになりますよね。
そう。
僕、基本的に攻略、ゲームの攻略っていう意味で、はい、主人公機はだいたい一緒にいるじゃないですか。
はい。
なんで一番最初に改造するんですよ。楽になるんで。
どのルートも必ずいるんで、楽になるんですよね。他のキャラは離脱とか、あったりするんで。
基本的にガンダムがいるルートに行くんで、主人公機とガンダムと、あと最終的にそのボスキラーとして、だいたいゲッタも育てて、で、まあゲッタがだいたいいつも強くなりすぎて、もうあいつだけいればいいんじゃないかなっていう
状態になりがちっていう。そうですね。ゲッタが強い原動力が3人乗りと、最近の作品は、龍馬のエースボーナスがすごいんですよね。気力170以上で、威力が 1.3 倍とか。
そうそうそう。
なんかこれ壊れてるんじゃないかなって感じ。
あれ絶対計算間違えてると思うんですけどね。
まあなんか、まあ、再現っちゃ再現なのかなとか思ったりするけど、あのおかげで、まあほぼほぼ、こういう、大ボスキラーほぼゲッターを任せる人が多いと思いますね。
ゲッターは強すぎるんですよね。
そうなんですよね。強すぎるんですよ。あのエースボーナス変わったこと多分ないんじゃないかな。
ないですね。
だいたい。
一時期、アタッカーっていうスキルをつけられなくなった時期はあったりして、1.2 倍とかにダメージがなるみたいな、気力いくつ以上でみたいなやつがあったんですけど、エースボーナスだけは変わらないんで。
アタッカーは確かあれですね、第2次アルファぐらいからあったけど、
ね、
第3次は確か見たことないんで、第3次はなかったですね。MX はあったような気がする。
なんかね、OG とかでスキルを自分でつけてキャラを好みにできるみたいなのが、一時期流行った時に、なんかみんな同じスキルになっちゃうんですよ。SP 回復とか。
ああ、基本的にこれつけとけみたいなのがあるんで。
そうすると、なんか、リアルなのにスーパーっぽいみたいな、特色が出ないみたいなのがあって、なんか強すぎるのは一時期キャラ固有になってたり、特に OG とか今多分そうなってて、SP 回復とかはなんか限られた人しかつけられないみたいな。アタッカーはなんかそんな感じだったんですよね。
SP 回復はあれですよ、念動力があったりする人が持ってる時とかあったりするんですよね。そうそう
そう。ラーダさんとか、あと
イングとかです
ね。あ、そうそう。あの人。
アリエールとか。
ああ、アリエール持ってましたっけ？
確か持ってたはずですね。
予知能力がある、あ、やばい、名前とかない。ゲシフェンストの R、R に乗っている、ギリアム・イエーガーでした。
あ、ギリアムか、は持ってますね。
壁際のイブシギンっていう、あだ名しか出てこない。そう、ギリアムが持ってて。
そうか、ギリアムは、とりあえず困ったら、誰かとツインユニットにしとけば移動が一気に上がるんで、速くなるんで。
ギリアンはすごい優秀なんですよね。SP 回復全員につけられてた時の時代のスパロボは、10とか15とか毎ターン回復しちゃうんで、常に全員集中がかかってるみたいな状態のスパロボになってたんで、なんかこれもこれでみたいなのはちょっとあったんですよ。
そうですね。毎ターン集中がかかってたと思うんですもんね。
それが前提になっちゃうんで。
初っ端から、熱血とか使っても、まあ2、3ターンぐらい、ボスの攻撃適当にかわしとけば、まあまた使えるし、って感じで、みんなまあ、とりあえず回復、とりあえずボス戦前に全部使って、ボス戦になったら一人おとり置いといて、回復するまで待ってっていうのが普通に使えるんで、ゲームバランス的になんか、まあこれでいいのかってなってしまう部分もあって。
はい、一時期結構、攻略が硬直化してた感はあって、時間かけて SP を回復しつつ、相手の走行値を下げる武装みたいなのを直撃入れて当てて、なんか、みんなで袋叩きにするみたいな感じのが結構多くて。
そうですね。そっか。
なんかスパロボっぽいっちゃぽいで、まあ全然いいんですけど、なんか開発者的にはどうも思うところがあったらしくて。
キャラの個性が出ないっていうのもありますよね。そうなんですよね。アタッカーとかも確か固有スキルでしたもんね。
そうそうそうそう。
持ってるのはアクセルとかカイが持ってるんですよ。
そうそうそうそう。
そのあたりがものすごい強いんですよ。特にアクセルがおかしいぐらい。
アクセル強いんですよね。
そう。射程以外弱点がないから、もう、こいつ一人で全ていいのではないかって思う。
アクセル、機体が特技というか、スーパー系なのもあって、基本的にアクセルは本当に強いんですよね。
能力値も確か、トップクラスだったと思う。
格闘は多分1、2争うぐらい上がるはずなんで。
強いんですね。だから、ちょっと長距離からは攻撃は苦手だけど、うん、それ以外は特にないんで。雑魚戦、燃費がいい武器もいくつかあったはずなんで、
雑魚
戦もこなせるし、
ね、
オール武器もあったし、
うん、
そう、ボスの相手もできるしって感じですごい強かった記憶があります。第2次 OG は。
OG は、あれですか、この機体が好きとか、このキャラが好きとかあるんですか？
OG の機体でこの機体が好きは、ほぼやったスパラボになってし、やったスパラボの機体になってしまうんですけど、やっぱホルテギガスが好きだったなって感じがしますね。D の、D の主人公機、スーパー系の、後継機の機体で、第二次OGだと隠しですね。
あれですよね。あれでもホルテギガスって、イグニッションっていう人、
それは MX の、サーベラス
かな。そうそうそうそう。T アブソーバーの
人。そうです。
ホルテギガスはあれでしたっけ？南極の調査隊
員。そうです、そうです。女子が乗るやつです、
ね。はいはいはいはい。
女子ともう一人が乗るやつ
です、ね。中村雄一がこうやってるやつ、ね。
そうです。
はいはい。そうか、あれの、そうか、はいはいはいはいはい。なるほど。そっか。あれは、最終的に二人乗りになるんですよね。
二人乗りになりますね、はい。女子と、妹のリムが乗る。二人乗りなんで強いんですよ。で、その時は隠しだったんで、ものすごい、地形、適用が全部 S だった。むちゃくちゃ強かったんですよ。
ぶっ壊れすぎる。
ぶっ壊れだったんで、そう、多分第二次 OG で、唯一条件を満たさないと、登録されない、ロボット図鑑登録されない機体だったはず。なんで、ものすごいめちゃくちゃ強くて、でも条件がちょっと特殊で、みたいな感じ。なんか、この面で、戦闘しないみたいな感じのが結構制限されたんで。
基本的にあの二人を使ってないと出ない系のやつ
でしたね。そうです、そうです。特に妹のリムの方が撃墜数が厳しくて、参戦が遅い、遅い割に、機体が、遠距離系なんで、ちゃんとヒットアンドアウェイとかつけて、ひっついたかの初期で、でも、参戦期間が短いんで、
うんうんうん、
撃墜数稼ぐの大変でしたねって感じです。
意外とそういう機体って P 武器は少なかったりして、なんか、位置取りが難しいみたいな。
そうなんですよね。
射程にちゃんと入れないといけない
みた
い
な。そうなんですよ。なんで、ちょっと、ちゃんと、攻略情報読まないと取れないような感じの機体ですね。
なるほどなぁ。僕ずっと、さっき言ったアイビスが好きなので、アルテリオンとかハイペリオンが好きなんですけど、OGs っていう、OG シリーズの その一番最初の OG1 と2っていうのがアドバンスで出たんですけど、それのプレステ2リメイクで OG's っていうのが出てて、で、その時主人公が、R1 に乗ってる流星か、アルトアイゼンに乗ってる京介かって、まあ、選べる感じで。で、僕すごい京介が好きで。で、あとスパロボの漫画で、レコードオブ ATX っていう、漫画があって、で、これが京成編の、あ、京介編の、今名前が出した、京介編の、コミカライズみたいな、なってるやつがあって、これがめちゃくちゃかっこいい漫画なんですよ。で、これの絵を描いてる人のデザインが、逆にゲームに輸入されたりとかっていうこともあったりして。
あ、そうなんですね。うん、なんか、輸入されてる機体ってどんな感じの機体
ですか？ね、なんかね、その人がね、化け物の絵を描くのがすごい上手い人
で。あれか、OG、第二次 OG の後編で出てきた、
そう、多分指針系
そうですね。
白虎じゃないな、竜虎王とか古竜王の作品系の、なんか多分雑魚敵かボスか忘れちゃったんですけど。やってたはずですね。で、それがすごいかっこいい。ロボットの絵もかっこいいし、キャラの絵もすごいかっこいい漫画なんで、ぜひぜひおすすめをしようかんですけど。それがあって、アルトアイゼンすごい好きで。
あ、なるほどな。
シリンダーというか、腕についてるバンカーのシリンダーの感じがすごい好き。
リボルビングステークですよね。うん、
かっこいい。
なるほど。なんか、アルトアイゼンでロマンの塊とか感じがしますよね。
なんか一か八かっていう言葉があるじゃないですか。
はい。
あれをそのアルトアイゼン改造してリーゼになった後にさらに長所だけを伸ばす改造をしたんで、
はい。
一か八かじゃなくてもうなんか一か九か十かみたいななんかそういうなんかそういう極端さみたいなそういうこと言っててああ面白いなっていう感じでしたね。
最初の出てきたインパクトで出てきたんですよね。うん、なんか、ウィキとか見たり、スパロボのウィキとかたまに見たりするんですけど、アルトアイゼンって射程1の武器、切り札って武器があって、P 武器じゃないって
言
って、え、これ何これって思う。
相手の前で一回止まらなきゃいけないっていう。切り札すぎるだろうっていう。
いやー、尖ってるなーって思いましたね。
そうなんですよね。昔、コンパクトっていう、バンダイが出してた。
ワンダースワン、
ね。あ、そう、ワンダースワンだ。ワンダースワンのコンパクト1、2で確か出たんですよね。それが初登場で。
あ、コンパクト2じゃないですか。多分2って確か3部作ぐらいになってて。
あれ2が3部作なんでしたっけ？
そうです、ね。
そっかそっか。1はまた別なのかな。
1は別ですね。
なるほど。なかなかね、ワンダースワンも僕やったことがなくて。
ワンダースワンのゲームは手が出しづらいとかそういうレベルではもうないですね。うん、なんかレトロゲーム屋に行って買いに行かないとみたいな感じで。
実はインパクトもそのうちやろうと思って買ってあるんですけど、あれ100ナマとかあるんで。
厳しいですよね。
あれも結構時間かかるゲーム
で。でも昔のゲームなんで、ちょっと UI が今と比べると洗練されてなかったりとか
して。そうですよね。ゲームスピードも結構遅かったりするんで。そっか、なんか、さっきちょろって名前出た、僕も W がすごい好きで、最強の家っていう
。主人公機、
ね。そう
名前を忘れ、いつも忘れてしまう。
あ、バルザガード。
そうです。最終がバルザガードですね。戦艦と戦艦が合体して、確かバルザガードになるんですけど、確か5人乗りで、ものすごい強いんですよね。2L サイズで、ものすごく強くて、5乗りで、弱いわけがないんですよ、この時点で。
なんか、戦艦かなんかが合体するんですよね。
そう
なんですよ。人型になるんだけど、まあなんか、すごいずんぐりむっくりな感じなんだけど、超強いっていう。
あ、ずんぐりむっくりはその前のやつですね。
その後が、
強化が2回あるんですよ、この。
そっか。
バルガードがずんぐりむっくりで、バルザガードが洗練された人型、でかいけど人型になるやつですね。
なるほど。そうか。あの後なんかもっと足が伸びるみたいなのあるんでしょ？
そうです、そうです。検索してもらうとわかるんですけど、バルガードが、
あ、ほ
ん
とだ。
ずんぐりむっくりしたやつですね。
あ、これバルカードなのかな？
あ、
バルザカードなのかな？
バルザカードですね。
あ、なるほど。へぇー。そう、なんか、被弾すると、今、姉ちゃんの部屋が。
あ、そうです、そうです。
めちゃくちゃになったみたいな
ことを言う。あれ結構面白かったですね。
面白い。 ダブルは本当、ストーリーがすごい良くて、で、参戦作品もすごい良くて、面白いです。めちゃくちゃ面白いスワローでしたね。
シード・アストレイがちゃんと出たのってあれしかない。
そう。
ないんですよね。
そう、アストレイ出たんですよ。あれ良かったな。
そう、最初なんかシードの方をやって、アストレイはちょこっとやるのかなって思ったら逆で、なんかシード・アストレイをがっつりやって、まあシードは、すごい、おまけではないけど、あんまりこう、
書
かないみたいな感じだったんですよね。
主人公がジャンク屋みたいなのもあって、お互いに、その親和性が高いみたいな。
そうですね。
あと、主人公と、ウィングのリオ・マックスウェルの仲がいいとか。
そうなんですよ、
ね。あの辺すごい面白かった。
よかったって感じですね。うん、ガンダムデスサイズは、一部で、ダブルって二部制なんで、一、うんうん、部でも二部でも早くから参戦するんで、主力になりやすいのがあるんですよね。あとなんか、ダブルだけおかしいマップ兵器がデスサイズあったような気がするんですよね。なんか。
ああ、あった。なんか、あれですよね。
周囲4マスぐらいのマップ兵器で。あれ、こんなのあったっけって思うぐらい。
あれ、移動後使えるやつでしたっけ？
いや、確か移動は使えなかったような気がします。
そう、なんかね、デスサイズたまにマップ兵器があって、なんかそれがすごい強い時があるんですよね。
ダブルのウィンデスサイズは強いですね。
うん、強い。あとオーガンじゃなくて。
テッカマン。
あ、そう、
テッカマンブレードですね。
テッカマンブレードが唯一出てて、テッカマンがすごいいいんすよね。
あ、あれですね。前、J も出てたんです
よ。あ、J も出てたんですか。あ、そうなんだ。知らなかった。
で、今回は、テッカマンブレード2とペアで参戦って感じですね、うんうんうん、ダブルは。
そう、あれで初めてテッカマン見て、あ、曲とかすごいいいなと思って。テッカマンめちゃくちゃ強いし。
そうですね。SS サイズなのにめちゃくちゃ強いんですね。
てかまあ、普通にモビルスーツとかと殴り合いとかして、普通に勝ちますからね。超強い。
強いですね。もう、攻撃力も最終的に、トップクラスに入るんで。
ポロテッカーが強すぎるっていう。
ブラスター化して、ものすごい強い。
ブラスター化やばかった。
そうですね。あとはダブル、フルメタルパニック。
あ、そうか、フルメタも出てましたね。
J から出た、継続で参戦したけど、セカンドレイド、アニメの2期が参戦したのはそこからなんで、そうですね。それで、ゲイツとかが出始めて、
みたいな
感じですね。
うんうんうん、そっかそっか、フルメタも出たな。
フルメタもラムダドライバーのおかげで火力がなんか、
ものすごく
なって、1.25 倍とかになっちゃって、もう、お化け、火力お化けになってましたね。
いや、なんか、ああいう特殊兵装とか特殊能力はやっぱり、ロボットの花というか。
そうですね。兵装、いいですね。
基本的にその、なんか、OE に出てたパトレーバーとかって、そういう超常的な兵装がないじゃないですか。
ないですね。
まあ、唯一相手のグリフォンでしたっけ？
グリフォンです。
がちょっと AI とかが結構強いみたいな。やつがあったりしてたんですけど、まあ別になんか力場を作るみたいなそういうのじゃなかった
んで。なかったですね。例えば OE も僕やった、OE は途中でちょっと、うん、システム的に合わないなって思ってやめたんですけど、いつもだって変化球の OE なんですけど、あれはパトレイバーが出るからやりましたね。うん、そう。OE ってこう、システム的にはなんか、リアル系は基本的に何体かで一ユニットみたいな形式だったじゃないですか、うんうんうん。なんですけど、パトレイバーとかわざわざバラして全部使うぐらいでしたね。本当に。でも、主人公機、パトレイバーって基本的に主人公機がものすごい弱いんですけど、だから、普通のスパロボでは難しいなって考えたんですけど、OE だとやっぱり特殊能力、技になんか特殊能力とかがついてて、パトレイバー1、パトレイバーの1号機の、最強技が、ワイヤー捕獲なんですけど、あれものすごい強い。確か能力半減とかでした
ね。そう。
ものすごい強くて、とりあえずボスに一回ファイヤー捕獲してからスタートみたいな感じでやってましたね。
そうなんですよね。なんか、多いぐらいから結構武装に特殊効果がつくみたいなのがあって、バルカン撃つと命中率が下がるみたいなのが入り始めて。なんで、なんかみんなファンネル撃ち合うみたいな。みんな、ストラサシャイン打ち合うみたいなのから意外と違う機体とか武器も使うようになって、だから OE は結構レベル上げみたいのを結構しなきゃいけなかったんで、それがめ
ん
どくさかった。
そうだ、それでやめたんですよ。ものすごいきつくて、確か、敵と自分とのレベル差が10あると、
そう。
命中率実は 0% になるって仕様だったんで、あと強制出撃が、キャラの強制出撃がものすごい、多くて、育ってないキャラをこう、 強制出撃にすると戦力にならない上に、なんかものすごい厳しいことになるんでって感じで。
その次のステージ、誰が出るかを見て、一応そいつを、その、多少戦えるようにしておかないと、みたいなのがあって、で、その分、その、同じステージを何回もできたりするんですよね。で、レベル上げなきゃいけなくて、僕もそれが面倒で、一時期積んでたんですけど、なんか、何がきっかけか全然覚えてないんですけど、やろうって思って、一応最後まではやりましたね。
なるほど。そう、レベリングがとにかくめんどくさいんですよね、
あの先。そう、あれ携帯ゲームじゃなかったら絶対やってなかった
ですね。厳しいですね。うん、でもその分なんか、新規参戦作品が特殊で、うん、ゾイドとか出てたんです
よ、ね。そう。
ものすごい珍しい。
そう、僕はあれで、ヨタカの夢かな、とか、すごい曲がいいなって思った曲がある。確か。
ヨタカの夢は、あっちのゾイドの、ジェネシスかな。
あ、そっか。K の方かな。
K ですね、ゾイドジェネシス。ゾイドは実は一回出たことがあって。
そう、K で出たわ。K 黒歴史すぎてちょっとあれだった、
ね。そうですね。いろいろな意味で黒歴史すぎて。
うん、でも、K バーチャルも出てて、僕結構好きなんですけど、ミストさんがちょっと、霧が出てきたなって
思
っ
ちゃう。そうですね。そういうネットスラングになるぐらいの主人公の評判が悪かった。まあ、システム的にも悪、そんなに良くはなかったですけど、なんか、ダブルユニットシステムなんよ。ほとんどシングルユニット推奨のようなシステムで、みたいな感じだったんで。
でもガンソードとかも出てて、参戦作品すごい良かったんですけどね。
そうなん、参戦作品はすごいいいんですよね。ガンソードも初ゾイドも出て、ファフナーとか出て
ます。あ、そう、
ファフナー好きなんですけど、そう、ファフナーも頑張ってこう、原作ではこう死んでしまったキャラを生存させるっていうのがいいんですよね、ファフナー。
スパロボーストーリーがいいっすよね。
そうなんですよね。でもちょっと、まあ、ファフナーのストーリーは、K で再現させたファフナーのストーリーも結構難がある感じです。基本的にファフナーって、人と戦わないようなストーリーなんで、うんうん、原作再現が全部ルート限定になっちゃうんで、ファフナーと逆ルート行くと、ファフナーは一体何のために作られたのかっていうのが、一切わからないまま終わってしまうっていう、ほぼほぼ。
そうなんですよね。ファフナーは、最近実は BX をちょっとやってて、
はい、
ちょっと積んでるんですけど、また。BX ファフナーが出てて、なんか、初めてぐらいの勢いで、ちゃんとファフナーの話を今見てて、もう面白いですね。
あ、BX、UX? ファフナーは UX かな？
出てない。
BX は出てないですね。UX、その前の多分、3DS の UX でファフナー出てましたね。
なんかでもそんな気がしてきた。あ、出てなかった。そうか、あれ UX か。全然覚えてないな。あ、でもそうだ。そうっすね。UX だ。
UX は2周したんで、なんか、結構、思い入れがありますね。ファフナーも出てるし。UX って、なんかこう、引き継ぎ、隠し要素の取得がものすごい特殊なんですね、そういえば。
あ、そうそう。なんか、基本最近のスパロボは、もう何周もする時間がないんで、攻略見ながらやってるんですけど、結構その辺特殊でしたよね。
UX は前の週に取った隠しは必ず次の週でも取れるようになるっていう。
うん、
ルート通ってなくても自然と通る、取得するっていうのがあって、なんか、輪廻がテーマになってるんで。
あ、はい、はいはい。
そう。なんか前の週でやったことは、この週にも影響、次の週にも影響するみたいなのかなっていう感じがあって。
ああ、そうだ。デモンベインとか出てましたね。
そうです。デモンベイン、すごいなって思って、アニメ版が出てましたね。
あとあれか、三国演とか出てましたよね。
あ、そうだ。SD ガンダムの。
そう。そうだ。なんか、最近やってなかったんで、もう、ごっちゃになってるな。
任天堂の携帯機で初めて声がついた作品ですね。うんうん、あと、有名どころは、魔人カイザースカルか。
はいはいはい。スカルも結構強いんですよね。
そうなんですよね。今までのマジンガーと違って、二人乗りで、登場者によって、武器が全くガラッと違ったり、
う
んうん、遠距離戦もできたりとかする。
そう。
あと、射撃、最強武器、確か射撃だったんですよね、マジンガースか。
そうなんだ。ま、なんか、BX で最近、武装が追加されたのが、格闘だった気がするから。
あ、そう、なんかそうですね。なんか、追加されたような気がしますね。うん、やってはないけど、なんか、見た記憶はある。
そう、BX は、ナイトガンダムが出てて、
SD ガンダム
世代。ナイトガンダムいいなっていうので。いやー、なるほど。いいっすね。なんか、個人的にはそろそろ、OG の新作を出してほしくて。
ムーンデュエラーズから出てないですよね。
出てないです。
OG の新作。今度参戦するとしたら順番的には、ダブルか。ダブルの、さっき話した、あの。
あれ、ダブルの前が、J とか
だ
った
っけ ?J ですね。J はムーンデュエルだって出たんですよね。はいはいはい、
月の話ですよね。
敵がフューリー。
はいはい、はい。
そうですね。月の話ですね。
そうか、次バルザカートになっちゃうのか。
そうですね。ゲームバランス的にどうなのかなって思って、間違いなく、主力になるであろうっていう感じですけど。
あと、ストーリーつなげるのがすごい難しい。
そうですね。難しいですね。一応な古代文明の話。
そうそうそう。
古代文明の話なんで、実は古代文明は存在していたみたいな感じになるのかな。まあ、いつもの通りなんか、
まあ、
OG なんで改変しやすいんで。
そうそうそう。クロスゲートのせいに全部しとけばいいっていうのがあるんですけど。
最終的にはそれに全て集約するって感じですかね。あと出るとしたら、その辺のあたりの話は、第3次アルファの再現
が。あ、そうだ。第3次アルファはね。そうなんですよ。でもあれやるとなんか OG 終わっちゃう
から。終わっちゃう感はありますね。ケイサル FS を倒して終了みたいな感じがするんで。
もう Z の話まで行くんだったらまた、なんだっけ、思考の存在とかっていうのがあったりします
もんね。そう、スフィアの話をしなきゃいけないんで。それもそれでなんか長くなりそう
だ。そう、長くなりそうなんですよね。
そうなんですよね。Z は Z シリーズごとに敵も出てくるし、うんうん、みたいな感じなんで、どんどん、敵の、レベルがアップしていくし、これ、一作で終わらせるのは無理だな
って。いや、そうですよね。
出たとし、一回多分、次で区切るんじゃないかなって感じがするんですよね。セフィアの話までやっちゃうと、
長いっすもん
ね。無理なのでは。多元宇宙とかをいろいろやんなきゃいけないけど、まあ、やるのって感じはしますけどね。うん、
クロスゲートで。
クロスゲートでいっぱい宇宙が繋がってっていうのをやる。
もう、すでにコンパチカイザー系の、なんか、宇宙の話とかもしてるし、アルファってのは A で、さっきも話に出た、ラミアとか、アクセルが他の世界から来てるし、まあ、ギリアもそうっちゃそうなんで、まあ、他の宇宙やろうと思えばやれなくもないんですけど、どうなんでしょうね。
そうか、その辺はできなくはないかなって感じかな。
ごちゃ混ぜにした宇宙が作れるかって言われると微妙っちゃ微妙ですけど。
他に出そうなやつ、順番的に出そうなやつはいるかな。
まあ、W とか K とか L とかになっちゃいますもんね。
他に出そうな、そうなんですよね。出そうなキャラ。その辺なのかな。でも、二つだけだと少ないしな。第三次アルファと、W だけだと少ないから、K もギリギリ出るのかなとか思ったりもするんですけど。
まあ、K は出さなくても
いい。いい、K は、ややこしくなんでスキップされそうな感じもするなって思って。あと出そうなやつあるかな。
意外と W 以降だと、あんまりオリジナルキャラに思い入れがないっちゃないんですよね。
あれですね。K の一件があってからそんな目立たなくなりましたもんね。そっか。でももう出せるキャラって意外と多くはないのかって思って、Z より前だと出せるキャラってそんな多くないのかっていう感じはします
ね。個人的に OE が出たらちょっと笑いますけどね。
OE、そうですね。まあ、最終的になんかすごい化け物、化け物をいっぱい退治しなきゃいけなくて、主人公とヒロインは良かったんですけどね。なんかこう、王道って感じがして良かったけど、敵がちょっと厳しい感じはするんですよね。
単なる化け物だったからな。
ストーリー性は合ってないようなものだった感じがして。そうですね。出れるとしたらその辺かな。
なんかそろそろいい感じなんで、あれなんですけど、この、作品について話しておきたいとかあれ？
この作品について話しておきたい。
ちょっとガンダムの話とかもすればよかったのかな。あとアニメの話とかね。
そうですね。全く触れてなかったですね。そっか。あ、この話をしておきたいか。うん、なんか、ここに、あ、今収録場所にアーマードコアが置いてあるのを見てたんですけど、はい、スパロボのアクションゲーム、って言って、アナザーセンチュリーエピソードっていうゲームが。
エースですよね。
そうです、うん。あったんですけど、そう。それが好きだったんですよね。で、最初スパロボが、こう、アクションになるのかって思って、やったんですけど、まあ、とにかく、ロボット動かせるのってこんな楽しいんだっていうのがあって、うん、なんでこう、ちょっとアマドコアの話をしたかっていうと、開発元が、フロムソフトウェアなんですよね。うん、で、そう。 その話をちょっとしたいなっていうのがあって、やったこと、ホルテさんはやったことあります
か？ありますあります。1、2、3は全部やったはずですね。うん、
スパラボといえば一応外しちゃいけないかな、みたいな感じがするんで。
アルトアイゼンとかも、R だったか
な。そうです、そうです。PSE のやつ出てるんですね。そうそうそう。評判はちょっとあれなんですけど。そう、1回、3で完結して、3でファイナルってついて完結して、PS3 で、R っていう名前がついて、新しく出たんですけど、操作性がガラッと変わって、
うんうん、
なんか無双しづらい感じのゲームになってるんですよ、うんうん。なんか僕たちが求めたのはこのゲームじゃないって感じがあって。
あれ、PSP かなんかで出てたのはまた別なんでしたっけ？
あれも、
なんか移植みたいな感じだったでしょ？
いや、あれは移植じゃないですね。また別ですね。PSP 用に、アナザーセンチュリーエピソードポータブルっていうのがあって、
うんうんうん、
なんか、携帯機に適用したミッション形式だったんですね。なんですけど、まああんまりそんなに評判は良くないらしくてっていう感じなんで。
なんかその PSP 版か R に、はい、アーマードコアのナインボールセラフっていう、ボスキャラ、まあ、各種ボスみたいなやつがいるんですけど、が出てて、なんか、アーマードコアファンとしてはなんか、それがすごい気になってるってい
う。出てるの確か R ですね。R の最終ボスの、最終ボス前の敵がそれになるんですよ。うん、条件満たすと。確か、ハードモードとかにするとだったかな ?2 周目だったかな。でも、なんか、普通は出てこないんですよ。条件満たすと出てきて、っていう感じ。結構強いらしくて。
で、当時アーマードコアやってたプレイヤーは、あれに、絶望という言葉では生ぬるいぐらいの絶望を突きつけられるプレイヤーが多かったので、マジかよ、ガタってなったんだけど、ゲーム本編の評判があまり良くなくて、なんか、もったいないなっていう。
そうなんですよね。ゲーム本編、アナザーセンチュリーエピソード3までは本当に面白いんですよね。
う
ん、
3までは本当面白かった。
ハイスピード、確かなんかキャッチフレーズついてたと思うんですけど、ハイスピードロボットアクションみたいな感じだったと思うんですけど、うんうん、本当に、高速で、基本的に、リアルロボット中心なんで、うんうん、高速に移動しながら射撃とかできたりとかして、何がいいかって、2で出てきた、バルキリー、マクロスのバルキリーを操作できるの、あれすごい楽しいんですよね、って感じがあって、本当にアニメみたいに、戦えたりとかできるんで、うんうん、三大、ファイターになってガボーク、はい、そう、こういう時だけガボークになってみたいな感じとかできるんで、すごいいいんですね。
ミサイルバラモックみたいなこと
できましたもんね。そうそう、マルチロックって言って、ボタン長押して複数の敵機を、ロックできるんですけど、それが楽しくて、よかったですね。
エースは結構、出てくるロボットも、最近のも、昔のもいっぱい出てて、
そうです。
マクロスもそうなんですけど、ドラグナーとかも出たし、キングゲイナーとかも出たし、あと、
エウレカ戦。
そう、エウレカとかも出たんで、あれすごい良かったですよね。
楽しい。基本的になんか、みんな、それぞれ個性があって良かったですね、うん。面白かったの、なんか、面白い機体はいっぱいあるけど、ブラックサレナを操作できるの楽しかったです、
ね。ああ、そっか。
フィールド入りながら突っ込んだりできるんで、うんうん、ああ、これ面白いなっていう感じがあったりとか。
そう、最近そういうロボットゲーがあんまり出てなくて、今年だとデモ X マキナっていうスイッチのロボットのやつ出て、あれは結構良かったんですけど、やっぱなんか半剣ものをちょっと触りたいなって、エースみたいなのやりたいなっていうのがたまに思いますね。
そうですね。普段、スーパーロボット対戦だと、なんかこう、コマとして操作するんですけど、うんうん、実際に操作するっていうのと、また感覚が違ったりとか、しますしね。あとなんか、兵装が特殊なやつとか使ってみたいなとか、しますよね。ブレンパワードとか
そうです、ね。はいはいはい。ブレンはエースには出てなかった。
あ、出てます、ね。出ました。解禁で出てますね。1,2,3 出てます。
そっかそっか。あ、そうそうだ。出たなそうだ。結構機体サイズちっちゃいんですよね。
そう、機体サイズ小さいんですけど、バリアとかついてるんで、し、弾の回復がものすごい早いんで、
うんうん、
長期戦にすごい向いてるんですよ。連射もできるしっていうんで、結構重宝しますね。
第二次アルファにもブレンパワード出てて、主力で使ってましたね。
招待制と相性がいいとは聞いたことありますね。なんか、とりあえずブレンを、招待に一つ入れとけばバリアが効くんで、
うん。攻撃バリアが入るんで、チャクラエクステンション強いし、
ブレン特有の合体攻撃ですね。そうそうそう。 あの、第二次アルファだったら確か、あれですね、ユウとヒメしか、あの、チャクラエクステンションできないと思うんですけど、あの、携帯機で出た J、
J にもブレンパード出てる。
出てるんですけど、あの、いろんな人と、あの、チャクラエクステンション、とかキャラがいっぱい出てるんですけど、はいはい、あの、とりあえず、ブレンといえば合体攻撃で、
うんうん、
あの、ブレンのキャラ必ず誰かと合体攻撃があるんで、
うんうんうん、
そう、そう、なんか、そう、声がつかないからこんないっぱい合体攻撃ついてんのかな。
確かに。
なんかって、ブレン、基本性能は大体みんな同じなんで、パイロットが違うのと、誰と合体攻撃できるから違うみたいな感じなんで、うん、そう、そういう個性付けでしたね、ブレンは。
いいっすよね。ブレンバードの原作のアニメを見たくて、バンダイチャンネルに入ったのに、
はい、
結局一回も見ずに大会するっていう。
あるあるな感じがする。なんか目的のアニメが入ったけど、なんかちょっと今月時間がないし、無料期間終わっちゃうし、みたいな感じであったりとかもしますよね。
なんか、見よう見ようってずっと思ってて、こういう場でこういう話を見たいんですよねって言ってるのに、なんか最終的に見たのはなんかダブルオーとか、あとなんかマイトガインかなんか、一話無料な時にちょっと見て、なんか今見てもマイトガイン面白いなみたいな話をするみたいな感じでしたね。
いやーでもブレンパワードを見るなら僕はキングゲイナーの方
に。ああ僕キングゲイナーあのリアルタイムというか、
あ
放映時に見てたん
で。ワウワウ
見たんですよ。あそうですワウワウで見たんで。めっちゃ面白かったっすね、キングゲイナー。
キングゲイナー、そうです。なんかこう、今までの富野監督がやった他の作品と比べて、なんかブレンパワードがそういう兆候はあったけど、うん、なんかこう明るい作風で、なんかまあ、ロボットアニメでジブリをやるみたいな感じだったんで、うん、楽しかったですね。
そう、白富野感が、ブレンパワードとか、キングゲイナーあたりから結構出てきたんで。
そうですね、あの、監督復帰、V ガンダムで一回終わって、監督復帰してみたいな感じ。あの、G レコとかも白富野みたいな感じで、
そうそうそう、
基本的に明るい作風をベースに、まあちょっと暗い話もあるけど、うん、基本的に、あの、明るいって、登場人物が底抜けて明るい
っていうことですよね。全員基本的にオープニングで踊ってるし。
そうですね。まあ、特に本当に踊りますね。それキングゲイナーとかはも
う
踊りまくりますね。
そうそうそう、いやー、いいっすね。いや、そんな感じですかね。
そうですね。
ちょうど今、1時間、2時間弱ぐらいになったんで。
結構話しましたね。
うん。いやー、意外とね、皆さん話すことないんすよって言いながら話せるんで。でも、しかも大体、その、全部の話題を拾いきれないっていうのもあったりして。じゃあ、まずこのポッドキャストの、告知からやっていきますね。このポッドキャスト、青空 FM ではゲストを募集しています。話したい、楽しいことがあれば誰でも OK です。普段、そんなに話すことないよとか、すごい話題なんてないよって人でも、趣味でも仕事でも何でも OK なので、お気軽にご連絡ください。連絡方法は、Twitter の DM など何でも大丈夫です。ただ今、ゲストの連絡をもらっても半年ぐらいちょっと間が空いてしまうかもしれないんで、その点はご了承ください。ワーズラ FM ではご意見やご感想をお待ちしております。Twitter でハッシュタグ、シャープ、青空 FM、シャープ、AOZORAFM をつけてツイートしてください。配信ページにお便りボタンがあって、お便りボタンから、お便り投稿もできますので、ぜひぜひよろしくお願いします。あと、ディスコードで、ポッドキャスト好きが集まるコミュニティ、スパキャスというのを運営していて、たまに公開収録とかやってたりするんで、興味があったら参加してみてください。はい。じゃあ、もともとさんから何か告知があれば。
告知はですね、ボトムズ日記というブログをしているので、それぐらいの告知しかないですが、リンクを貼っておくので見ていただければ。たまになんか大学のことをか、大学生活の、基本的に大学の授業の間はほぼほぼ書けないんですけど、終わったら大学こういうことしてますっていうのを書いてるんで、まあ、興味があったら見ていただけ、社会人大学生、どんなことしてるのかっていうのを書いてるんで、見ていただければと思います。
エンジニア的なことも書いたりするんですか？
エンジニアことは、でもメモ的なことが多いですね。どちらかといえばなんか日記っていう感じで書い、日記、ボトムズ日記って書いてあるな。日記を書いてる感じなんで、そういうことを書いてます。
じゃあ、リンク貼っておくんで、ぜひぜひよろしくお願いします。お願い
します。
じゃあ最後にエンディングトークってことで、ポッドキャストの収録どうでしたって話を毎回してるんですけど、
はい、
収録初めてですよね。
収録初めてです。
はい。どうでした？
収録は、自己紹介が一番緊張します。いや、あんまり自己紹介はなぜか得意な方ではないので、ちょっと緊張しましたけど、ぐらいですかね。なんか、基本的に話せることになると、そんなに緊張しないし、うん、割と、日本語、正しい日本語を使って喋れたかなっていう感じはします。
あ、僕も正しい日本語では喋ってないと思うんで全然大丈夫だと思います。あ、なんかその撮る前からすごい緊張されてらっしゃるなっていう感じを受けていたので、でもすごい楽しくできたかなと思うんで。あ、
本当ですか、よかったです、
はい、あの楽しかったです、ありがとうございます。
いえ、ありがとうございます。なんか趣味の話しかし、ほとんどなんか趣味の話と、あとなんか大学の話しかしてなかったですけど、
まあ、でもそれがやっぱり一番、まあ、望まれているっておかしいっちゃおかしいんですけど、なかなか人の話を聞く機会がないと思うんで、それがすごい良かったかなと思います。
良かったです。
じゃあ、第53回目は、ゲストにボトムズさんをお迎えしてお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。